三原市議会だより。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和2年20208月1日、ボリューム61。三原市社会福祉協議会制作。もし、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和2年。2020、8月1日、ボリューム61。写真説明。七宝橋付近のぬた川。夕日と雲、周囲の風景が水面に映っています。写真説明終わり。三原市議会ホームページ。https://www.city.miharra.hirosima.jp/site/gikai/ 表紙終わり。今号の目次、主な内容、ページの順に読みます。新副議長の紹介ほか2ページ。一般質問、11名の議員が質問。3ページから8ページ。令和2年5月6月市議会の概要。9ページから10ページ。特別委員会、議員全員協議会の概要。11ページ。常任委員会報告。12ページから13ページ。議決結果14ページ。次回定例会予定15ページ。我が町に望む夢16ページ。目次終わり。新副議長の紹介。副議長新本明。三原市西崎農事7丁目。三原市議会議員3期目74歳。主な経歴、経済建設委員会委員長、補正予算特別委員会委員長、新本明さんの写真があります。議会運営委員会、委員長、七川義明、副委員長、伊藤克也、委員、小玉恵三、委員、亀山博道、委員、正平智春。委員、神村博士。委員、梅本秀明。委員、文野辰美。平成31年度政務活動費の執行報告。会派ごとに支出項目を読みます。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として議会の会派に交付されているものです。平成31年度各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。一人当たり月額2万5千円を会派に交付しています。支出項目の説明。資料作成費、会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費、資料購入費、会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費、研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金、活動旅費、調査研究及び養成・陳情活動のための費用、事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など、公明党、小玉恵三、高原真一、萩由美子、政務活動費交付額90万円、資料作成費11,550円、資料購入費、 58,968 円。研修会議費、183,300 円。活動旅費、327,800 円。事務費、49,034 円。支出合計、63,652 円。返還額、政務活動費交付額、マイナス支出合計、269,348 円。執行率 70.07%。新風会、正平智春、田中博樹、徳重正時、新本明、政務活動費交付額120万円、資料作成費16,200円、資料購入費ゼロ、研修会議費12万円、活動旅費164,380円、事務費114,930円、支出合計415,510円、返還額784,490円、執行率 34.63%。 市民連合、文野辰美、亀山博道、高木武子、中重信夫。政務活動費交付額120万円、資料作成費15,400円、資料購入費ゼロ、研修会議費18万円、活動旅費703,200円、事務費65,518円、支出合計964,118円、返還額235,882円、執行率 80.34%。 総司会、伊藤克也、杉谷達次、岡富雄、末則明、香村博士。政務活動費交付額150万円、資料作成費19,250円、資料購入費ゼロ、研修会議費325,000円、活動旅費476,640円、事務費221,436円、支出合計136,326円、返還額463,674円、執行率 69.09%。 市政会、梅本秀明、正田洋一、岡本淳翔。政務活動費交付額90万円、資料作成費11,550円、資料購入費ゼロ、研修会議費9万円、活動旅費44,540円、事務費48,942円、支出合計591,032円、返還額308,968円、執行率 65.67%。 神話クラブ、4月30日結成、所属議員は5月から3月は4人、七川義明、木村久人、宮垣秀政、二の岡則之。政務活動費交付額110万円、資料作成費16,200円、資料購入費2,900円、研修会議費18万円、活動旅費46,1800円、事務費24,5398円、支出合計906,298円、返還額193,702円、執行率 82.39%。 日本共産党、寺田元子、政務活動費交付額30万円、資料作成費 5329円、資料購入費88337円、研修会議費20000円、活動旅費ゼロ、事務費69516円、支出合計183182円、返還額116818円、執行率 61.06%。 ぜぜひひの会、安藤志保、政務活動費交付額300000円、資料作成費610円、資料購入費ゼロ、研修会議費42500円、活動旅費38560円、事務費16454円、支出合計98124円、返還額201876円、執行率 32.71%。 年度途中解散分、解散月までの交付額とする。民生クラブ4月30日解散、政務活動費交付額75000円、資料作成費ゼロ、資料購入費7000円、研修会議費ゼロ、活動旅費ゼロ、事務費ゼロ、支出合計7000円、返還額68000円、執行率 9.33%。 無所属クラブ4月30日解散、政務活動費交付額25000円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費ゼロ、活動旅費ゼロ、事務費ゼロ、支出合計ゼロ、返還額25000円、執行率 0%。 合計政務活動費交付額750万円、資料作成費96089円、資料購入費157205円、研修会議費114800円、活動旅費260620円、事務費831228円、支出合計483242円、返還額26677508円、執行率 64.43%。 令和2年6月定例会一般質問、市政を問う。定例会では6月11日12日に一般質問が行われ、11人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公表までには議会終了後おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス https://www.city.mihara.hirosima.jp から市議会から三原市議会会議録検索、または議会映像ライブラリー。正田洋一議員、教育現場における ICT 環境の整備について。問い、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、国からの予算が前倒しされ、ギガ、アルファベット、大文字で GIGA、スクール構想の機器の整備等が前倒しされる。 本市における機器の整備状況、教育現場での活用の見通し、オンライン授業の実現見通しについて聞く。答え、4月30日に国の補正予算が成立し、本市ではいち早く児童生徒一人に端末1台の早期実現に向けて準備している。端末は契約後2ヶ月程度で教員貸与分440台、その後逐次数回に分けて整備納品される計画としている。現段階では県内他市より先に進んでいると認識している。活用の見通し、オンライン授業については、すでに県教育委員会で教育用クラウドサービスのアカウントを確保済みで、これらを利用した活用研修は複数回受講済みである。夏には校長会で実演後、学校指導を行うこととしている。オンライン授業は日常の授業の延長であり、教育そのものの変化ではなく、アカウントやクラウドの使い方、端末活用習熟度が上がれば、オンライン授業実施へつながる。イラスト、ギガスクールのイメージ。イラスト終わり。本市におけるテレワークの導入について。問い、他の自治体の事例を調査すると、町内にテレワークを導入するところが増えている。町内での感染防止及びクラスター発生時に市役所を機能停止に陥らないようにするため、ある自治体では職員を3班に分け、一班をテレワークにする事例等、失敗事例も含め様々な事例を聞いた。本市においても会議室を執務室に変えるなどの感染症対策は行われているが、市役所が機能不全に陥らないためのテレワーク導入を提案する。答え、テレワークは実施可能な業務について各課アンケートを行ったが、データ管理など多くの制約もあり、実施に至らなかった経緯があるが、他自治体では感染リスクを減らす目的として導入する動きが見受けられる。本市においても、今後多様な働き方の選択を可能にするため、導入について研究していく。杉谷達治議員。コロナ禍での新たな避難対策について。問い、災害時の避難所では、人が密集する状態になるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策はどう考えているのか。答え、避難所における対策について、手指等の消毒、手洗いの徹底、健康状態をチェックし、3密を避けることに留意して避難するよう、広報誌等で啓発している。避難所の運営ガイドラインとして、市内自主防災組織及び避難所の開設を担当する市職員向けに避難所における新型コロナウイルス感染症対策方針を作成し、避難所において世帯ごとの間隔を広げること、要配慮者の避難スペースを確保することや、体調不良者の対応には隔離用テントを活用すること等、可能な限り3密を避けるよう努める。だが、この対応には限界があり、感染症拡大防止対策と命を守る行動を両立させるためには、市民共同の考え方が不可欠である。問い、自主防災組織が設置する避難所の感染症対策の備品整備はどう考えているのか。答え、避難所における感染症対策用の物資等拡充については、現時点において補正予算の計上による対策を行うまでもなく、マスク、消毒液等は備蓄品を活用し、テント、エアマットは新たな購入と県からの提供を受ける。体温計、防護服等も県からの提供を受ける。 市内の拠点的な避難所32カ所向けとして用意するとともに、自主防災組織が開設する避難所には、自主防災組織育成支援事業補助金や自主開設運営者金の活用をお願いし、状況によっては本市で備蓄する物資の提供も行っていく。問い、避難行動要支援者への平常時と災害時の対応はどう考えているのか。答え、本市では協定を締結している自主防災会などの避難支援等関係者へ、避難支援を行う際の避難行動要支援者の感染予防についての留意点を周知し、防災に加えて感染予防の呼びかけを行っている。写真、自主防災倉庫に備蓄されている段ボールベッド。写真終わり。田中裕樹議員、小早川高影港をシンボルにした街づくりによる観光戦略について。問い、本市には核となる明確な観光のコンセプトがなく、観光資源を有効活用できていないことが大きな課題である。本市の歴史を考えると、中心市街地のシンボルとして高影港を置き、テーマ性を持った街づくりによる本市独自の観光戦略を練るべきである。理事者の見解を問う。答え、第二次三原市観光戦略プランでは、歴史・文化を活用した観光商品を造成し、観光消費の拡大を図る取り組みを掲げている。町のシンボルやストーリーを持った特色ある事業戦略は必要であり、高影港を核の一つとしたテーマ性のある観光振興について検討していく。問い、築城450年事業の年に、市議会では歴史と文化を大切にした街づくりを推進する都市三原の宣言が出された。議会だけでなく市民にも広く周知し、同じ方向を向いて街づくりをするために、条例化も考えるべきではないか。答え、市民の地域に対する愛着や誇り、郷土愛の醸成のために、全市的な取り組みを目指すべきと考える。条例化は他都市も参考にして研究する。写真、高影広場の小早川高影港像。写真終わり。健康寿命ナンバーワンに向けての取り組みについて。問い、本市の健康寿命は平成29年で男性が 78.79 歳、女性が 84.40 歳だが、県内で何番目なのか。答え、県内23市町中男性18位、女性6位である。問い、本市男性の順位が低い原因は何か。答え、本市の調査はないが、県全体の分析結果では、喫煙や塩分の摂取量が多く、社会的つながりが弱いことが挙げられている。問い、健康寿命を伸ばすための具体的な取り組みについて問う。答え、重点事業として、ウォーキングや筋力アップ体操の推進、特定健診、基本健診、がん健診の推進を掲げ、各種推進活動に取り組んでいる。問い、サンシープラザ3階で開催されていた健康体操が、改修と新型コロナの影響で再開のめどが立っていない。2階多目的ホールが使えないか。答え、感染防止対策も考えながら、事業再開を検討している。
竹子議員、性教育と人権教育について。問い、児童生徒への指導はどう行われているのかについて問う。答え、 学校における性に関わる教育については、人格形成の一環として、生命、人格、人権の尊重などの精神に基づき、保健や特別活動の授業において課題を踏まえ、指導、対応を行っている。問い、望まない妊娠の相談を受ける仕組みと、相談の有無について問う。答え、義務教育段階において、妊娠してしまった、させてしまったという相談は、10年来ないが、相談を受ける仕組みは重要であり、担任、養護教諭、スクールカウンセラー等による教育相談の充実を図っている。問い、妊娠 SOS 広島の市民への啓発について問う。答え、県が委託している窓口で、市では周知チラシを保健福祉センター窓口等に用意し、ホームページに掲載している。問い、教育委員会、保健福祉課、人権推進課等の連携について問う。答え、自分の人格とともに他人の人格を尊重した行動ができるよう連携を図り、発達段階に応じて学習指導要領に沿って教育を進めていく。健康寿命を伸ばす取り組みについて。問い、健康寿命の考え方と対策について問う。答え、介護や人の手を借りずに、衣服の着脱、食事、入浴等、普段の生活が一人ででき、健康的な日常が送れる状態の期間、伸ばす対策として、食育の推進、病気予防と重症化予防、セルフケア能力、地域力の向上を推進していく。問い、行政、社会福祉協議会、地域、住民等の連携について問う。答え、それぞれの団体が主体的に取り組む必要がある。社会福祉協議会と共同で、小学校区単位に、地域福祉ネットワーク会議の設立に取り組み、6カ所に設置できた。課題は担い手不足であり、養成に取り組んでいる。問い、ふれあいサロン常設化について問う。答え、ふれあい生き生きサロンは205カ所、常設サロンは12カ所、身近な地域での交流を活発化していく。写真、ニコニコサロン、朝日。写真、終わり。長垣秀政議員。高齢者、障害者をどのように支援しているか。問い、ゴミ出し支援について、家族や近所の手助けがない高齢者、障害者が増えている。一人暮らしの高齢者は何人か。答え、一人暮らしの高齢者は令和元年10月現在5510人である。問い、一人暮らしの方や障害があり、ゴミ出しが困難な方の希望申請があれば支援してはどうか。いつ実施するのか。答え、高齢者や障害がある人で希望される方が利用しやすい支援となるよう市民の皆さんに周知し、今年度施行して早期に実施したい。問い、虐待について、施設等の事故や事件による虐待相談、通報が増えているのではないか。市の虐待対応について問う。答え、高齢者、障害者の虐待通報は、おのおの29年度182件、9件、30年度、228件、5件。31年度、241件、13件である。このうち、高齢者、障害者虐待認定は、おのおの、29年、19件、8件、30年度、11件、3件、31年度、9件、2件 となっている。虐待対応は市および関係職員で構成するコア会議を開催し、虐待認定や必要に応じて事業所の立ち入り検査を行っている。問い、高齢者安心見守り制度について GPS の導入は行方不明者発見に有効で人の命が助かる。市として取り組むべきではないか。答え、今年度中に GPS 機器購入費補助事業を実施予定。三原竹原線小泉地区の道路工事及び天井川の浚渫について。問い、道路工事は29年度に用地取得に着手した。その後、現在の進捗状況について問う。答え、現在用地取得は全体の約2割進んでいる。一定区間完了した箇所について順次工事を行う予定である。問い、天井川の浚渫は未工事箇所があり、土砂等堆積している。今後の取り組みを問う。答え、天井川の浚渫工事は被出水域の秋頃から追田橋付近から上流の杵原橋付近までを予定している。ただ元子議員、新型コロナ感染症への対応について。問い1、三原赤十字病院と三原市医師会病院が国の再編統合の対象になっているが、コロナ感染症対策においても両病院の果たす役割は重要であり、統合撤回を国や県に求めるべきではないか。答え、2つの医療機関は本市の中核的な公的医療機関であり、コロナ感染症においても尽力いただき、なくてはならない医療機関だ。当該医療機関から撤回の要請を求められておらず、本市から撤回を求める考えはない。問い2、第2波に備えるため、市民や事業所への支援策として、水道料金の免除を実施してはどうか。答え、コロナ対策の長期化を見据え、市民生活への支援策として、水道料金の減免を検討したい。問い3、各種給付事業の進捗に比べて、事業者から申請する雇用調整助成金の件数が少ない。従業員の雇用継続やパート・アルバイトの休業を保障するため、事業所からの申請を増やす支援策を求める。休職中の方々を失業者にしないため、他市が実施している独自の支援策が本市でも必要だ。答え、雇用の継続に最優先で取り組むため、事業者に分かりやすい支援制度の一覧やチラシを作成し、広く周知を行い、事業継続と雇用の維持につなげたい。問い1、今後の動きを傍観するのでなく、市民の命と健康を守る立場で、2つの医療機関の存続を強く求めるべきではないか。答え、医療機関の厳しい経営状況もある中で、関係機関と連携を図り、今後について検討していく。問い、2、今後、国から三原市へ配分される第二次臨時交付金を使い、水道料金免除で次の感染予防に備えるべきではないか。答え、感染症の長期化も予想されており、水道料金の減免も含め、スピード感を持って検討したい。感染症と自然災害の同時発生の備えをすべき。問い、3密防止の避難所対策、マスクや防護服などの十分な備蓄、医療との連携について問う。答え、できるだけ多くの避難所開設を図る。感染予防に必要な備蓄をする。保健師との連携、かかりつけ医、県の専用電話相談などで対応する。写真、 再編統合の対象となっている三原赤十字病院と三原市医師会病院。写真終わり。岡富夫議員。区域地域の支援について聞く。問い、中山間地域に位置づけられている区域地域の支援について聞く。1、現在運行している区域ふれあいバスは、利用者が減少しているため、令和3年10月をめどに運行形態の見直しを進めたいとのことだが、どう見直すのか。また、検討段階で世羅町と広域連携による移動手段を取り入れることはできないのか。答え。区域ふれあいバスは、収支率が 7.4% まで落ちているため、見直しを今年度から行うことになっている。見直し後の運行形態は、自宅近くから区域内の目的地まで移動が可能な乗り合いタクシーを想定している。世羅町への移動については、既存のバス路線との競合やタクシー事業者の経営への影響などを十分に考慮しながら、交通事業者や世羅町等の関係者と協議を行い、住民のニーズに対応できる地域公共交通になるように検討していく。問い2。人口減少、高齢化によるリーダー不足で地域の事業や作業が停滞している。その打開策として、地域支援員の拡充を図れないか。また、地域おこし協力隊の募集状況や地域との関わりはどうなっているのか。答え、人口減少や高齢化が進行する中で、地域支援員の役割はより重要なものになると考えているが、一方で、持続可能な地域運営のためには、地域住民が主体的に地域活動に参画していくことが必要であると考えている。人材確保は大きな課題であると認識しており、地域支援員と地域住民が一緒に課題解決に取り組むことや、地域支援員たちの連携した取り組み、市職員との連携等、まずは拡充ではなく、地域における連携体制の構築について調整していきたい。地域おこし協力隊については、現在1名を募集しており、7月には面接を予定しているが、地域との関わりを図るため、現地見学のほか、幅広く現地の方との面談等を行っていく。写真、区域ふれあいバスから降車中の利用者、高齢者。写真終わり。根山博道議員。学校の新型コロナ感染症対応について、問い、子どもたちをパートナーとし、力を合わせて難局を乗り越えてほしい。真のアクティブラーニングの始まりで、ピンチをチャンスにすることができないか問う。答え、感染症への対応といった観点からは、これまでとは異なる学校生活とならざるを得ない環境にある。友達と一緒だからできる、先生と一緒だからできる、と改めて実感でき、この経験を踏まえ、一層の成長につながるよう、各校における教育活動を支えていく。問い、教職員を加えて学校教育に特化した対策組織を設置してはどうか。答え、情報共有や連携を図りながら、新しい学校の生活様式に沿った学校ならではの学びを大切にしていく。問い、1学期と2学期の節目をどうするのか。また、5ヶ月間連続する2学期に節目を作るのはどうか。答え、今後新型コロナウイルス感染症の影響がどのようになるか予測することが難しい状況か、冬季休業を含めた休業日の設定を教育委員会として打ち出すことは現段階では控えたい。キオラスクエアのにぎわい創出について、問い、 図書館利用者カードが市民全員に行き渡る取り組みを工夫してはどうか。答え。現在のカードも利用できる新たな利用者カード発行について、広報等の媒体を通じて周知するとともに、利用申込書の様式をホームページに用意し、窓口での手続きがスムーズに行えるよう取り組みを進める。問い。図書館北面東側壁に巨大テレビを設置してはどうか。答え。広場の一角にデジタルサイネージを設置することにしている。これを活用してスクエア内のイベント案内やお知らせ、サテライトスタジオ収録番組の中継放送など、情報発信の充実を図る。中心市街地活性化に向けて、官民連携して、キオラスクエアをうまく活用し、にぎわいづくりに向けて取り組む。写真、キオラスクエア。写真終わり。ダマ・ケイソウ議員。手話言語条例の制定に向けて、問い。平成30年第1回定例会の一般質問以降の2年間、本市が取り組まれてきた条例制定を行った自治体の実態や効果の調査研究についての進捗状況について問う。答え。県内で開催された講演会等に参加し、他市の条例制定までの過程や、条例制定後の取り組み等について調査研究を進める中、今年1月に全国手話言語市区長会に加入し、手話言語条例を考える行政担当者学習会に参加するなど、県内外の自治体とのネットワークの構築も進めてきた。手話言語条例制定に向けて、市内の当事者団体と協議を重ね、今年2月に同じく条例制定を検討している尾道市と合同で手話言語条例に関する学習会を開催したところであり、今後は他市の条例制定までの過程を参考にしながら、条例制定に向けて取り組んでいく。避難所における3密対策について。問い。避難所内の間仕切りや感染症対策に有効とされる段ボールベッドの導入計画について問う。答え。武道館内の防災倉庫に初動用として段ボールベッド70セットを備蓄している。今後県からの提供により段ボール間仕切り200セットを追加配備する予定である。購入計画については、各拠点避難所の屋外防災倉庫では、収納スペースや気温の変化によるカビの発生などの課題から保管は厳しく、支援協力協定締結業者との協議で、2000個程度であれば72時間以内で納入が可能であることを確認している。問い、環境の整っている本郷、区位、大和の各支所に分散備蓄できないか。各支所に分散備蓄をすることにより、緊急時に地域内で素早く対応できると思うが、どうか。答え、備蓄している段ボールベッドについては、現数量を維持し、引き続き武道館内の防災倉庫で管理していく。初動時に対応できるよう、段ボールベッドの備蓄数を補うものとして、マットレス20枚程度を拠点避難所32箇所に優先的に配備し、活用を図っていく。写真、段ボールベッド。写真、終わり。安藤志保議員。本郷町に設置許可された、民間の最終処分場について。問い。産業廃棄物最終処分場設置の申請が4月23日に広島県により許可された。事業者から住民説明が十分行われないままである。本市としての対応は十分だったのか。答え。市として取るべき対応は行っており、 対応が不十分であったとは考えていない。問い、事業者が行った生活環境影響評価では、処分場からの影響を一番受けると思われる住宅の井戸が調査から漏れている。本市独自に調査を行うべきことを平成30年の本会議で求めたが行われていない。今すぐやるべきではないか。答え、県の設置許可申請の審査において、有識者の意見も含めて、生活環境の保全に関しても支障がないと判断され許可された。市独自の調査は必要ないと考える。問い、処分場建設地は西日本豪雨で大きく崩れ国道を塞いだ。今年1月にレッドゾーン指定もされた。すでに工事が始まっているが、災害防止計画が確実に守られるよう働きかけるのか。答え、梅雨時期に造成工事を集中させないように工事工程を調整することについて、事業者が申請通り実施するよう許可権者である県と連携して働きかける。問い、環境法は事業者が自由に企業活動をする権利と、人々が健康に暮らす権利、一次産業を守る権利がせめぎ合いながら進化の途上にある。安定型処分場はない方がいいという自治体職員の声も環境省の調査で把握されている。法が不十分であることを踏まえ、問題点を正確に把握する必要がある。設置許可に至るまでの問題や工事が始まってから現場で起きている問題を正確に把握するため、住民の声を聞くべきではないか。答え、要望等あれば適切に対応したい。不信感を持っておられることは好ましい状況ではない。住民の不安を解消するよう、県にしっかり働きかけていく。
棒グラフ。産業廃棄物行政組織等調査報告書より作成。都道府県別産業廃棄物最終処分場数。平成30年4月1日現在。広島県内の処分場数は全国で多い方から3番目。棒グラフ終わり。
正平智春議員。本市の観光振興策を問う。問い。本市は瀬戸内海の風光明媚な資源に恵まれている。この魅力をどうアピールして観光振興につなげるかを問う。答え、10月から始まる瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンにおいては、観光型高速クルーザーの就航による新たな誘客も期待でき、瀬戸内の魅力を生かした観光誘客について DMC やJR 西日本などと連携を密に取り組んでいる。問い、海に親しむ環境整備について問う。答え、海辺の宿泊施設から直行する早朝の海釣りや瀬戸の島々を巡るクルージングは、地の利が生かされた魅力ある観光資源である。DMC により海に親しむ観光旅行商品が、今後造成されるよう取り組みを進めていく。問い、2019年、ニューヨークタイムズが選ぶ、2019、行くべき52カ所の旅行先で瀬戸内の島々が7位にランクインをしている。このような評価を受けた景観を本市も有しており、本市の観光振興の柱の一つにすべきではないか。答え、瀬戸内海の景観は、旅行商品として年間を通じた誘客が可能である。瀬戸内海のロケーションを活用した体験型プログラムを含む旅行商品の造成や、瀬戸内海沿岸市町との広域周遊を含めた連携を図り、より一層の魅力発信に努めていく。写真、竜王見晴らしラインからの眺望。写真、終わり。市営住宅の管理について問う。問い、市営住宅に入居する際、 連帯保証人を必要としているが、県は廃止となっている。本市として廃止する考えはないか。答え、今後連帯保証人を不要とすることについて、3月の一人化の改正の運用を見極めつつ、県及び他都市の状況を確認し検討していく。問い、市営住宅のボイラーが壊れた時の負担割合を問う。答え、入居者の適切な使用での故障や、経年劣化した備品等の修理、交換については、状況に応じて費用を市が負担するなど、三原市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則を見直し、より適切となるよう努めていく。
2年5月6月市議会の概要。第2回臨時会補正予算特別委員会。概要と質疑の抜粋。5月1日の臨時会では、96億7120万円の一般会計補正予算第2号案ほか1議案を審議しました。概要と質疑。特別定額給付金を市民1人当たり10万円給付するために必要な経費、93億9100万円。新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動を縮小した市内の中小企業者が、労働者の雇用を維持するため、国の雇用調整助成金を受けた場合において、助成金の10分の1を独自に助成するための経費を3000万円追加するもの等。新型コロナウイルス感染症対応事業について、問い、新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制の充実を図るための補助について、この補助金を交付することで、PCR 検査数や診察などを行う医療体制はどう変わるのか。答え、この補助金は PCR 検査や外来診療などを行う医療機関において、院内感染を防ぐことを主な目的として、設備や備品の購入費用を補助するために創設したものであり、PCR 検査数を増加させるものではない。問い、補助対象経費や補助割合の基準をどのように考えているのか。答え、補助対象経費としては、例えば院内感染を防ぐために、病院の屋外に外来診療所を設置するためのテント設置費用などが考えられる。また、補助割合については、できるだけ全額を補助したいが、要望のあった医療機関の事業内容を精査し、決定していきたい。財政調整基金について、問い、財政調整基金から多額の繰り入れが行われているが、財政調整基金の現在高はいくらか。答え、財政調整基金の現在高は約49億9000万円となる。問い、今後も感染症への対策費の増加や新たな災害が発生することも想定されるが、財政調整基金の残高をどの程度で維持することが妥当と考えるか。答え、標準財政規模の2割である約50億円を目標として掲げている。今回は財政調整基金を取り崩して対応しているが、国からの地方創生臨時交付金の活用や、新型コロナウイルスの影響を受けて中止となったイベントや事業等で執行していない予算を活用すると、適正な財政運営に努めたい。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。第4回臨時会補正予算特別委員会。概要と質疑の抜粋。5月29日の臨時会では、4580万円の一般会計補正予算第4号案を審議しました。 概要と質疑。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、労働者の雇用維持を図った場合などに助成される雇用調整助成金等の申請に関し、市内の中小企業者が社会保険労務士に申請を依頼した場合に、社会保険労務士へ払った報酬に対して、10万円を上限に補助するもの。新型コロナウイルス感染症対応事業について、問い、補助金の対象事業者数を450社と見込んだ理由を問う。答え、広島労働局では、県内の事業所数の約1割にあたる事業所から、本件に関する相談を受けており、本市においても、市内の中小企業者の約1割にあたる450社を対象事業者数として見込んだ。問い、補助金の周知はどういった方法を考えているか。答え、広島県社会保険労務士会三原支部に対して周知を行うとともに、三原商工会議所や臨空商工会などの経済団体を通じて周知を図りたい。問い、補助金交付までの手続きの迅速化について問う。答え、補助金交付までのスキームは、これ以上省略することのできない手続きで構成されているため、休日にも申請受付をすることなどの工夫を検討しながら、一日も早い交付に努めたい。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、本案は原案通り可決した。第5回定例会、概要と質疑の抜粋。今定例会は、6月9日から6月23日までの15日間で開催し、9億3700万円の一般会計補正予算第5号ほか18議案を審議しました。概要と質疑。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少するなどして、日本政策金融公庫や民間金融機関から新型コロナウイルス対策の融資を受けている市内の中小企業者に対し、一律10万円を給付するため5000万円。国の GIGA スクール構想に基づく ICT 環境の整備として、小学校1年生から中学校3年生までの児童生徒に1人につき1台の学習者用情報端末を導入する計画を前倒しして実施するとともに、学校の臨時休業等における遠隔教育など、端末の活用範囲を拡大させることを目的とした可搬型データ通信機器の整備などのため、3億1232万円。コミュニティ FM 放送を受信できない俯瞰エリアの解消を図ることを目的として、4620万円を追加するもの等。新型コロナウイルス感染症対応事業について。問い、新型コロナウイルス感染症対応事業として、経済対策だけでなく、一人親世帯や子育て世代に対する支援を行うと、現在に至るまでの本市の対策は高く評価できるが、国の第二次補正予算等、一定の財源が見通せる中、今後の対応策は考えているのか。答え、感染症の長期化に伴う地域経済への影響を最小限にとどめるため、今後示される国、県の臨時交付金や補助金を最大限に活用しながら、市民や事業者が必要とする支援を適切かつ迅速に行っていきたい。問い、今後新たに行おうとしている支援策の具体的な内容について問う。答え、市民生活への影響などを考慮し、最も効果的な支援策について協議検討しているところであるが、現時点で個別具体を述べることができる段階にはない。今後、内閣府が示している新型コロナウイルス感染症対応、 地方創生臨時交付金の活用事例などを参考に取りまとめ、市民や事業者の声に応えることができる支援策を講じていきたい。特殊防災活動推進事業について、問い、地域の自主防災組織が助成金を受けて購入する資機材のうち、災害対策仕様大型テントは、避難所における感染症の拡大を防止することにも活用できるのか。答え、この大型テントは、地震災害時など屋内への避難に危険が伴い、屋外に避難所を設ける必要がある場合や、屋外に救護所などを設ける場合などを用途として想定しているが、テントの側面をシートで覆うことも可能であることから、避難所における感染症対策にも活用することができると考えている。問い、自主防災組織が助成金を有効活用するための取り組みについて問う。答え、助成金の活用にあたっては、自主防災組織が地域の防災活動にとって有効な資機材を選択、購入できるよう助言を行うとともに、購入した資機材を防災訓練などで定期的に使用するよう促すことで、有効活用を図り、地域の防災力を向上させたい。GIGA スクール構想について、問い、小学校、中学校の児童生徒全員に対する学習者用情報端末の導入が完了する時期について問う。答え、学習者用情報端末の導入にあたっては、納入業者の選定や端末の納品、教員の習熟度の向上などに時間を要することが想定されるが、準備が整ったところから導入を進め、今年度中の完了を目指したい。問い、家庭における学習にも学習者用情報端末を活用することを考えているのか、その場合、各家庭の通信環境をどのように把握し、また通信環境が整っていない家庭への対応をどう考えているのか。答え、学習者用情報端末は学校内での運用を基本に考えているが、臨時休業時には家庭で活用することも想定している。また、各家庭における通信環境については、臨時休業時にデータ通信機器を貸し出す対応を検討している。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。IGA スクール構想とは、一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資源、能力が一層確実に育成できる教育、ICT 環境を実現する。これまでの我が国の教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図ることにより、教師、児童、生徒の力を最大限に引き出す。文部科学省のリーフレットより。国会臨時会、概要と質疑の抜粋。6月30日の臨時会では、市長の退職の期日に関する同意について、他1件を審議しました。概要と質疑。市長が市議会議長へ、6月30日をもって退職したいとの申し出があり、6月30日を市長の退職する日とする同意を求められ、3人の議員から天満義則三原市長に対し抗議する決議が提出された。問い、6月30日を退職日として選んだ理由を問う。答え、職を辞することにより責任を取らせていただく。採決。採決の結果、市長の退職する日については、全員一致。 決議については賛成多数で提案理由を了とし、原案通り可決した。審査以上、建設調査特別委員会、6月定例会、付託議案審査。議第78号、三原市斎場設置及び管理条例の一部改正について。概要、新斎場の建設及び供用開始に伴い、三原市斎場の位置を変更し、本郷斎場を廃止し、世羅三原斎場組合火葬場の使用料の公費負担にかかる規定を削除するため、条例を改正したいとするもの。主な質疑の内容。問い、使用料の公費負担にかかる規定が削除されることに伴い、久井町及び大和町の住民が、令和2年10月1日以降に世羅町の火葬場、安らぎ園を利用した場合の使用料は、答え、現行で無料の使用料は規定の削除に伴い、10月1日からは火葬1体あたり2万円となる。3年4月以降については火葬1体あたりの使用料3万円となる。議第79号、三原市斎場の指定管理者の指定について。概要、指定管理者として2年10月1日から5年3月31日まで、真心サービスグループを指定することについて議決を求めたいとするもの。主な質疑の内容。問い、指定管理者の選定基準に感染症対策について評価する項目を設けていたか。答え、感染症対策の個別の項目は設けていないが、指定管理者に対しては火葬、遺体、改装、収骨等の取り扱いにおける適切な運営体制を整えられるよう協議し、10月の供用開始を迎えたい。問い、市内事業者からの応募の意向はなかったか。答え、問い合わせはあったが、施設の管理費用の算定ができなかったため、応募はなかった。問い、指定基準のうち、地域経済、地域活性化への貢献の項目で、採点に差が出た理由について。答え、真心サービスグループからは、市内業者への発注に関して、前向きに検討することを示した、関心表明書の提出や、市内在住者の雇用に配慮する提案があり、積極的な取り組み姿勢が伺えた。採決。採決の結果、第78号議案ほか1件について、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。写真。建設中の審査場。写真終わり。全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が5月29日に行われ、質疑応答がありました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要課題について、議会の意見を聞くための協議会のこと。新型コロナウイルス感染症にかかる三原市の中小企業等への支援について。概要、本市独自の支援事業として、第1弾から第4弾までの緊急経済対策を打ち出してきた。今回打ち出された第4弾の経営支援給付金事業や、観光事業者など支援給付金交付事業について、また、第1弾から第3弾までの状況などについて質疑があった。経営支援給付金交付事業について、問い、 現在融資を受けている利用状況は？答え、申請件数は5月22日時点で301件である。問い、市の方から申請書類を送付することは可能か？答え、認定事務を市で行っており、その一覧表に基づき制度ができ次第郵送で案内していく。問い、金融機関に周知をお願いしてはどうか？答え、連携していきたい。方法について。問い、市の支援策だけではなく、国や県の施策もまとめて広報できないか？答え、市のホームページや6月、7月の広報誌にも掲載する。企業継続支援給付金について。問い、家賃収入や農業で生計を立てている方への給付はないのか？答え、事業所支援を目的としていることから、営業所得の申告をされている方に限定している。事業者等、支援給付金交付事業について。問い、生活航路への支援はないのか？答え、引き続き国や市の支援制度を活用していただきたい。その他、問い、地方創生臨時交付金の使い方について問う。公表はどのようにするのか？答え、市の独自施策の内容が交付決定され次第公表する。常任委員会報告。総務財政委員会。6月定例会、付託議案審査。議第80号、見晴らし税条例の一部改正について、概要、個人市民税の非課税措置の要件に、一人親を追加するもの、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止等になった行事のうち、法律で指定する行事の入場料等について、払い戻しを請求しなかった場合に、個人市民税の寄付金税額控除の適用を可能とするもの、軽量な葉巻タバコの課税標準額の算定方法を見直すもの。主な質疑の内容。問い、固定資産税の軽減を受けることができる設備投資をするため、これまでに先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者数を問う。答え、本市が平成30年6月に導入促進基本計画を策定してから、令和2年3月30日までの間で、当該認定を行った中小企業者等は30社ある。問い、中止や延期になったイベントの入場料等の払い戻しを受けなかった場合に、個人市民税の寄付金税額控除として、適用を可能とすることについて、どのようなイベントが控除の対象になるのか、また控除を受けるために必要となる具体的な手続きについて。答え、文部科学省が一括して指定することとなっており、6月5日時点では全国で521件、県内では13件のイベントが指定されている。また、控除の適用を受けるには、入場券等の払い戻しを受けなかったことについて、イベントの主催者が発行する証明書を持って税の申告をすることが必要となる。議第83号、財産の取得について、概要、西部文書大和出張所に配備している消防ポンプ自動車を取得することについて、主な質疑の内容。問い、消防ポンプ自動車の納期が令和3年3月26日であり、納入までに相当の時間を要する理由は？答え、当初の納期は 3年2月を考えていたが、車両に各種装備を取り付ける偽装メーカーが、新型コロナウイルス感染症の対応として、人員を減らして作業していることを考慮し、消防業務に支障が生じない範囲で納期に余裕を持たせたため。問い、圧縮空気砲消火装置が装備される本件の消防ポンプ自動車について、放水時間などどの程度の消火性能を有しているのか。答え、本件のポンプ車は600リットルの水を採石できることから、初動においては水利を必要とせず、積載した水と消火薬剤を混ぜ合わせ、7分半から8分間の放水が可能であり、初期対応を迅速に行うことができる性能を有している。採決。採決の結果、議第80号ほか4件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会。9月定例会、付託議案審査。議第86号、三原市介護保険条例の一部改正について。概要、介護保険法施行令及び、介護保険の国庫負担金の算定などに関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、公費を投入して低所得者の保険料の軽減を強化するとともに、保険料の減免申請書の提出期限の特例に関する規定を整備するため、条例を一部改正するもの。主な質疑の内容。問い、消費税の増税に伴う低所得者に対する介護保険料の軽減措置の継続について、今後3年間の国の意向はどうか。答え、国は現時点において来年度以降の軽減措置の継続について意向を示していないが、消費税の引き上げによる税収を財源として介護保険料の軽減が強化されたことを踏まえると、来年度以降も継続されるものと考えている。第87号、セラ三原最上組合規約の変更について。概要、震災上の供用開始に伴い、セラ三原最上組合の火葬場の利用を終了することにより、同組合の解散に係る手続きを規定するため、規約を変更することについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、セラ三原最上組合規約を変更した後は、同組合の解散に向けてどのようなスケジュールで進めていくのか。答え、組合は令和3年3月31日をもって解散する予定である。解散までに必要な手続きとしては、広島県に同組合の規約変更の許可申請を行い、許可を得た後に世羅町と協議の上、解散や財産処分などに係る議案を9月の市議会定例会に上呈する予定である。議決された暁には県に対して解散の届出を行い解散となる。採決。議第85号ほか3件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。
経済建設委員会。6月定例会付託議案審査。6月定例会付託議案審査。議第91号指導路線の認定について。概要、糸崎177号線を指導認定するもの。主な質疑の内容。問い、今回認定する糸崎177号線及び周辺道路の幅員が1メートル未満の箇所について拡幅する計画はあるか。答え、
地元住民から指導改良の要望等はなく、拡幅の計画はないが、消防活動の際に緊急車両が入りにくい状況もあることなどから、関係機関と連携し、
緊急時の対応策を検討したい。
議第94号、三原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、概要、厚生労働大臣に届け出を行った浄水方法の変更に合わせて、計画給水人口及び計画給水量を近年の地域等の動向を考慮した数値に変更し、届け出を行ったことから、水道事業の設置等に関する条例について、所要の整理を行うもの。主な質疑の内容。問い、今回厚生労働大臣に変更の届け出を行った浄水方法は、どのような内容か。答え、平成30年7月豪雨災害以降、濁度が上がったため、水道水の浄化方法を変更するもので、本郷地域の一部を給水区域としている片山浄水場においては、井戸水を汲み上げて行う滅菌処理から、以前あった急速ろ過の設備を復活させ浄水する方法に、大和町脇地域を給水区域としている脇浄水場においては、井戸水を汲み上げて行う滅菌処理から、膜ろ過の設備を新たに設置し、浄化する方法にそれぞれ変更した。採決。採決の結果、議第89号、ほか6件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。三原市議会の情報を発信しています。三原市議会のホームページには、録画による本会議の審議状況の視聴と本会議の会議録や委員会の記録の閲覧がいつでもできます。三原市議会のホームページは三原市議会で検索いただければ、検索結果に表示されます。会議録検索システム。言葉、関連語、発言者、カテゴリー、語句などの検索機能を備えているので、容易に検索が可能です。本会議インターネット録画映像配信。本会議議員名、会派名、ごとに見たい場面を簡単に探し出せる検索機能を備えているので、効率よく視聴することが可能です。三原市議会トップページが表示されています。令和2年第2回、第3回、第4回、第6回、臨時会及び第5回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。表。
横の項目。
議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第71号、件名、令和2年度、三原市、一般会計補正予算、第2号、議決年月日、5月1日、議決結果、原案可決。議第72号、令和2年度三原市国民健康保険事業勘定、特別会計補正予算第1号、5月1日、原案可決。議第73号、三原市駅前東館跡地活用事業設計施工一括請負契約の変更について、5月18日、原案可決。 議第74号令和2年度三原市一般会計補正予算第4号5月29日原案可決。議第75号三原市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正について5月29日原案可決。議第76号令和2年度三原市一般会計補正予算第5号6月11日原案可決。議第77号令和2年度三原市下水道事業会計補正予算第1号6月11日原案可決。議第78号三原市斎場設置及び管理条例の一部改正について6月23日原案可決。議第79号三原市斎場の指定管理者の指定について6月23日原案可決。議第80号三原市税条例の一部改正について6月23日原案可決。議第81号三原市都市計画税条例の一部改正について6月23日原案可決。議第82号三原市国民健康保険税条例の一部改正について6月23日原案可決。議第83号財産の取得について6月23日原案可決。議第84号辺地に係る公共的施設の総合整備計画角上辺地を定めることについて6月23日原案可決。議第85号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について6月23日原案可決。
議第86号三原市介護保険条例の一部改正について
6月23日原案可決。議第87号セラ三原斎場組合規約の変更について6月23日原案可決。議第88号三原市火災予防条例の一部改正について6月23日原案可決。議第89号指導路線の廃止について6月23日原案可決。議第90号指導路線の廃止について6月23日原案可決。議第91号指導路線の認定について6月23日原案可決。議第92号指導路線の変更について6月23日原案可決。議第93号和解をし損害賠償の額を定めることについて6月23日原案可決。議第94号三原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について6月23日原案可決。4第5号平成31年度三原市一般会計補正予算第8号の専決処分に対し承認を求めることについて5月1日承認。法第6号令和2年度三原市一般会計補正予算第1号の専決処分に対し承認を求めることについて5月1日承認。法第7号三原市臨退院料
退職給与金遺族扶助料 及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。
5月1日承認。法第8号、見晴らし税条例等の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月1日承認。法第9号、見晴らし都市計画税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月1日承認。法第10号、見晴らし国民健康保険税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月1日承認。法第11号、見晴らし地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月1日承認。法第12号、見晴らし国民健康保険条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月1日承認。途中ですが、
横の項目、
議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号4第13号、件名、三原市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例及び三原市生活環境審議会条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。議決年月日、5月1日、議決結果、承認。法第15号、令和2年度三原市一般会計補正予算第3号の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月18日承認。4第16号、三原市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月18日承認。同第6号、三原市農業委員会委員の過半数を認定農業者等または認定農業者等に準ずるものとすることの同意について。6月23日同意。同第10号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。同第11号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。同第12号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。同第13号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。同第14号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。同第15号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。同第16号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。同第17号、三原市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。6月23日同意。
同第18号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第19号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第20号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第21号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第22号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第23号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第24号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第25号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第26号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第27号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。
同第28号。
三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて6月23日同意。初第1号。三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、5月29日原案可決。初第3号。地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、6月23日原案可決。市長の退職の期日に関する同意について、6月30日同意。今日終わり。賛否が分かれたもの。表。
横の項目。
議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。なお、議長は採決に加わりません。議案番号、同第7号、件名、副市長の選任につき同意を求めることについて、議決年月日6月23日、議決結果同意。賛成22、反対2。同第8号、三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、6月23日同意。賛成23、反対1。同第9号、三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、6月23日同意。賛成23、反対1。初第2号、三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、6月23日、原案可決。賛成22、反対2。初第4号、天満義則三原市長に対し抗議する決議について、6月30日、原案可決。賛成18、反対6。表終わり。三原市議会だより、表紙を飾る写真を募集します。 市民に親しまれる三原市議会だよりの取り組みの一環として表紙の写真を募集します。三原市内で撮影した四季折々の行事や風景など、応募者本人がおおむね1年以内に撮影した未発表のもの、応募資格不問、1回2点まで、応募のスケジュール、1、5月1日発行号、3月31日までの受付締め切り、2、8月1日発行号、6月30日までの受付締め切り、3、11月1日発行号、9月30日までの受付締め切り、4、2月1日発行号、12月27日までの受付締め切り。応募の詳しい要領等は、ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。詳細は議会事務局へ。電話0848676137。メール gikai@city.mihara.hiroshima.jp。令和2年次回定例会予定表。令和2年6月23日現在。表、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。なお、都合により日程を変更することがあります。9月8日火曜日、開会予定時刻、10時、会議、本会議、開会。9月10日木曜日、10時、本会議、一般質問。9月11日金曜日、10時、本会議、一般質問。9月14日月曜日、10時、本会議、一般質問、予備日。9月15日火曜日、10時、常任委員会、総務財務。9月16日水曜日、10時、常任委員会、厚生文教。9月17日木曜日、10時、常任委員会、経済建設。9月18日金曜日、10時、補正予算特別委員会。9月23日水曜日、10時、決算特別委員会。9月25日金曜日、14時、本会議、閉会。表終わり。編集委員のつぶやき。令和2年度は新型コロナ感染症との共存を模索しなければいけない1年になりそうです。年度当初から4回の臨時議会と定例会では主に対応事業案を審議いたしました。さまざまな支援を申請期限に注意しながらしっかり利用してください。8月9日には市長選挙、市議会議員補欠選挙が予定されています。私自身も襟を正して新たに出発をしたいと思っています。暑い夏になりますが、3密を回避しながら健康に注意して乗り切っていきましょう。萩由美子。議会広報部会員。萩由美子、伊藤克也、高原真一、木村久人、田中博樹、安藤志保、岡富夫、亀山博道、高木武子、岡本淳章、中重信夫。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地の小見線でも配布しております。 三原市議会広報校長委員会、三原市港町3丁目5番1号、電話676137、ファックス634545。我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第42回、受け継ぐ本郷町への思い。本郷中学校生徒会、柳生夏希、迫田愛理。おはようございます。今日もバケツにたくさんのお花を入れて、地域のお花ボランティアの方々がテキパキと生徒玄関周りをきれいに花で飾ってくださっています。私たちの通う本郷中学校は、父や母の時代から地域の方に優しく見守られてきました。例えば入学式や卒業式の豪華な生け花、体育祭の応援の声やバザー、校舎周りの草刈りやペンキ塗り、朝の交通指導、すべて私たちがより良い学校生活を送れるようにとやってくださっていることばかりです。そんな地域の方への恩返しの意味を込めて、吹奏楽部は本郷町のお祭りやイベントで演奏を披露し、地域の方に喜ばれています。また、年に1回本郷小学校と合同で地域クリーン活動を行っています。自分たちが住んでいる地域を班に分かれて掃除するのですが、保護者や地域の方も協力してくださっています。ところが、実際に掃除をしてみると、ゴミや草などは少ないのです。これはやはり地域の人がきれいな町にしようと心がけておられるからだと思います。こういった地域の人の行動を見て、私たちも何かできないかと考え、さまざまなボランティアを始めました。その一つに献血ボランティアがあります。雨の中、私たち生徒の呼びかけに応じて献血をしてくださる方、頑張っているねと優しく励ましてくださる方、嬉しくてより一層呼びかけの声に力が入りました。優しい人が多く、素敵なこの本郷町が大好きです。次の時代を担う私たちの世代は、地域の方がやってくださったことを受け継ぎ、地域にできることを考え、実践していくべきだと思います。ますます本郷町が豊かになるように願っています。私たちの宝、ふるさと。三原市立西小学校6年、アフソ・カオ。私が思う宝、それはこのふるさとです。自分のふるさとは世界でたった一つしかありません。ふるさとの良いところや特徴を感じながら生活することは、とても幸せだと思います。私がこう思えるようになったのは、3年生から始まるふるさと学習、総合的な学習の時間に取り組んできたからです。このふるさと学習は、地域の方と一体となり、地域が栄えるために共に活動を進めていきます。3年生では、梅林地区の梅をいろいろな人に知ってもらおうというプロジェクトに取り組みました。そのために、梅林の歴史を学び、実際に梅もぎをして梅干しをつけたり、地元の企業と共同開発を行って梅シロップを作ったりしました。それを地域のトンドで販売し、多くの人に西野の梅林のことや 梅の美味しさを知ってもらうことができました。そして何よりも私たちの心に梅林をこれからも大切にしていきたいという気持ちが芽生えました。4年生では学校の横にある学びの森での活動を通して自然と共存していく大切さを学びました。5年生ではロシアの方々との合流を通して相手の国の文化を尊重するだけでなく自分たちのふるさとの素晴らしさや文化などを再認識しふるさとって良いところだなと改めて実感し誇りに思えるようになりました。6年生では今までの集大成としてふるさとの良さを守り広める活動は何なのか今までお世話になった地域の方々への感謝を伝えるにはどうしたらよいかなどについて考えふるさとを大切にしていきたいと思います。
以上で三原市議会だより令和2年20208月1日ボリューム61を終わります。音訳構成レイジン編集は朗読録音グループ声の友でした。